き生き北区情報コーナー。生き生き北区情報コーナー。このコーナーは北区からいろんなゲストをお迎えして、北区からの情報や話題をお話しいただくコーナーです。ナビゲーターの嵯峨根幸子です。この時間は北区役所の協力でお送りいたします。今日も、ゲストの方はお電話でつないでお話を伺ってまいります。今日ゲストで出演していただくのはこちらの方です。北区役所健康長寿推進課から中谷かなさんです。中谷さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。中谷さんはね、何回かのスタジオにもお越しいただいたことがあるんですけど、お電話で喋るのは初めてですよね。
そうですね、はい、少し緊張してます。
そうですね、なんかお顔が見えない分ちょっといつもとは感じが違いますけれども、でも、はい、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、もう中谷さんはお元気にしていらっしゃいましたか？
あ、はい、もう私自身はもう元気です。
よかった、何よりです。
ありがとうございます。
さあ、今日はこのお話をしていただくんですけれども、今ね、新型コロナウイルス感染拡大防止ということで、いろんな活動もありますし、いろんな動きがされているわけなんですけれども、今日は健康長寿推進課の中谷さんにお話をいろいろ伺いたいと思います。今日は、どういったことをお話ししていただけますか？
はい、新型コロナウイルス感染症への対策と自宅でできるトレーニングについてご紹介させていただきます。
もうぜひ伺いたいですね、このお話。はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。ありがとうございます。
はい、もうこの新型コロナウイルス感染なんですけれども、そもそもこれを防ぐために気をつけることっていうのはどういうことなんですか？
はい、新型コロナウイルスは飛沫感染や接触感染で起こると言われております。そのため、こまめな手洗いや咳エチケットなど感染防止対策を徹底し、うつさない、うつらないための行動が大切になります。
はい、
換気の悪い密閉空間で人が密集し、近距離での会話を行うなど、密閉、密集、密接の3つの密の条件が同時に重なることで、感染リスクが高まりますので、徹底そのような状況を回避してください。家庭内でも感染が見られますので、定期的な換気や手洗い、消毒など、ご自宅でも感染防止対策の徹底をお願いいたします。
今3密ってよく言われてますけど、この3つの密っていうのは、この密閉、密集、密接っていう意味だったんですね。私たち自身が他の人に移すっていうこともあるわけなんですね。
十分ありえます。発熱などの症状があるときには外出しないことはもちろんですが、ウイルスに感染しても無症状のまま他人に感染してしまうこともありますので、日頃から自分が他人に移すかもしれないという気持ちを持って行動することが必要です。
ついついね、なんかうつるのは嫌だからっていう方は考えても、なかなか自分がうつすっていうことに、こう気持ちが切り替えられないんですけど、まずはこう移さないようにっていうことをこう変えていかないといけないということなんですね。
はい、
そっか、なるほど。それから最近よく聞く言葉なんですけれども、ソーシャルディスタンスっていう言葉をよく聞くんですけれども、これはどういうことなんですか？
はい、よくニュースとかでも言われていると思うんですが、厚生労働省では対面でお互いに手を伸ばしたら届く2メートル程度の距離や、一定時間以上多くの人々とで交わる環境は感染リスクが高いとされていますので、2メートル以上間隔を空けることが理想的です。とか、よく人が行列になるところはできるだけ間隔を空けて並ぶことで感染リスクを 減らすことができます。
なるほど、ね、今あの行列並ぶのもここにこう立ってくださいというような足の形がね貼ってあったりとかもしますけれども、ね、はい、やっぱりそれぐらいこう距離を取った方がいいということなんですね。
そうですね、から意識していただいた方がいいと思います。
なるほど、あの京都市では不要不急の外出の自粛っていうのを徹底して要請されているんですけれども、あのジョギングだとかウォーキングっていう、こうあの一人で行くものってあると思うんですけども、はい、これ一人で行うものもやっぱり自粛しておいた方がいいんでしょうか。
あ、そうですね、あの自宅周辺などにおける散歩ジョギングまで自粛をお願いするものではありませんが、うん、あのないような状況にあの注意していただければ大丈夫です。あの研究ではあのジョギングでは約10メートル、あのウォーキングでは約5メートル間隔を空けることで、あの感染リスクを下げることができるということもあのまして、またあの運動を行う上で支障がある場合を除いて、できるだけマスクの着用や布であの口と鼻を覆うことを勧められています。
へー、あ、そっか、なるほど、そうですよね、あの走ってる時ってはっはっはっはって結構息吐いたりとか荒くなったりしますもんね。
そうですね、マスクをつけると運動負荷があの強くなるんですけど、はい、無理のない程度にあの運動量を抑えていただいて、マスクなど咳エチケットはきちんと守った上で行っていただきたいです。
なるほど、マスクはきちんとした方がよくって、ただその分負荷がかかっちゃうということなんですね、はい、なのでいつもよりもちょっと負荷がかかってるよということを気をつけておいた方が良さそうですね。なるほど、はい、あのまあ、今はあのジョギングやウォーキングを伺ったんですけれども、この外出自粛ということで、今度はお家にずっと居続けるということになると思うんですけれども、はい、この時に特に気をつけなければいけないことっていうのはどういうことなんでしょうか。
そうですね、あのこれまでの生活に比べ1日の運動量が減りますので、うん、高齢の方は運動量が低下することで、あの骨や筋肉、あと関節など運動器が衰えて、かつ歩くといった機能が低下するロコモーションシンドロームの状態になることが心配されています。
ね、あのロコモのお話は前にも伺ったことがありますけれども、そっか、はい、そういった機能がこう低下してしまうということですね。
の
この外出の自粛の中でこのロコモ予防ですよね、どうしても避けたいと思うんですけれども、このロコモ予防するためにはどうしたらいいんでしょうか。
はい、あの家の中でも簡単にできる体操として、北区ではハッピー北越山体操の普及啓発、うん、測っていますので、ぜひ実践していただきたいと思っています。
そうですよね、あのこのラジオミックス京都でも月曜から金曜の朝8時25分にあの放送しています、あのハッピー北越山体操ですよね。
そうなんです、あのどうしても学校や仕事がお休みになると、あの生活リズムが乱れがちになって、あのだらだらしてしまうと思うんですが、あの放送に分に合うように早起きしていただいて、体を動かして、あのすがすがしく一日を送っていただきたいと思っております。
本当ですよね、ま、体を動かすと本当すがすがしい気持ちになりますよね。
はい、そうなんです、あの体を動かすことは、ま、筋力アップとか関節可動域を、ま、拡大することにもつながるんですけど、あのストレス解消させる効果もあると言われているんです。なんか諸説いろいろあるみたいなんですが、はい、痛みを和らげるホルモンの分泌が増加したり、うん、自律神経の乱れが整えられたりといった、まあ、いいことだらけですので、ぜひあの自粛で、まあ、人との交流が少なくなったり、なんか気分が落ち込んだりする方もおられると思いますが、ぜひこの機会に運動習慣を身につけていただきたいと思います。
そうですよね、なんかね、あの、体を動かすことでもストレスも解消になるっていうんだったら、もうなんか一石二鳥っていう感じですもんね。
そうですね、
そっか、ぜひ、うん、動いてほしいですね。あの今あのご紹介いただいたのはこのラジオ放送での北越山体操なんですけれども、はい、あのそう、あの8時25分に、ね、こうあの定期的に動いていただくのもいいと思うんですけど、もうちょっと他の時間にもしたいなっていう時、自宅で体操したい時にはどうしたらいいですか。
はい、ハッピー北越山体操と YouTube で検索していただくと、体操の音楽と動きがあの動画でご覧いただけますし、うんうん、あの それを見ながら実践していただくことも可能です。あと配送費用をまとめたパンフレットや DVD も北区役所健康調査推進課の窓口で配布貸し出しをしております。
体操の動きがちゃんとまとまったパンフレットがあるんですね。なるほど。ちょっと気になった方とか、ぜひこうまとまったものが見たいという方はこちらもご利用いただくといいですよね。
よろしくお願いします。
今のお話伺ってたら、こうもうバリバリこう体操したいですね。こう思いっきり、はい。
そうですね。でも相模さん、ちょっと気をつけていただきたいことがあるんですが。
なんでしょう。はい。
過度な運動、いわゆるオーバートレーニングをご注意いただきたいと思います。
はい。オーバートレーニング、はい。
そうなんです。かえってちょっとしんどくなるまで運動すると筋肉が萎縮してしまったり、関節に痛みを引き起こす恐れがありますので、運動しなければいけないと自分を追い込みすぎると、かえってストレスもかかってしまいます。ですので、人それぞれ健康維持に必要な運動量は異なりますので、それぞれに合った適度な運動量を心がけてください。
なるほど。ついついね、こうやっていくと運動好きな方はもちろんだし、運動まあ今までできなかったのができるようになると、なんかこうもっともっともっともっとと思っちゃいますけど、それがちょっと ちょっと控えておいた方がいい、適度にしておいた方がいいということなんですね。なるほど。じゃあ適度なってこう今伺ったんですけど、その適度な運動量っていうのがどれぐらいかわからないんですけど、これはどんなものなんですか？
厚生労働省の健康づくりのための運動所要領というものがありまして、はい、運動時間と心拍数の目安が提示されているんですが、はい、例えば60代の方ですと、はい、息切れなく会話できる程度の運動量をおおむね1日20分という目安があります、あまりこだわりすぎる必要はなくて、はい、これなら安全に楽しく続けられると感じていただけることが大切です。初級、中級、上級があって、それぞれお体に合わせて選べる体操になっておりますので、あと最近ではお口の体操である口腔編も作成されましたので、ぜひそちらも実践していただければと思います。
お口の口腔編、お口の体操なんですね。これはどんな体操になりますか？
はい、口腔編はお口や顔、首周りの筋肉、さらには表情や呼吸に携わる筋肉の体操を組み合わせた体操です。皮膚マッサージもありまして、口腔内から感染予防に、感染予防対策に効果があるとされております。
お口をこう動かしたりとかマッサージすることで、この感染症予防に効果があるんですか？
はい、そうですね。どうしても口腔内が感染してしまうと、感染リスクが高まりますので、動かして口腔内から感染予防に努めていただきたいと思います。
そっか、唾液が大事なんですね。はい、なるほど。こういうコロナウイルスが新型のコロナウイルスがこう流行している今だからこそできることっていうのもなんかたくさんありそうですね。
そうですね、はい、まずは厚生労働省や国立感染症研究所などの機関から出されている正しい情報を基づいて冷静に行動していただくことが大切です。今だからできることを見つけて、前向きな気持ちで過ごすことで免疫力も高まりますので、皆さんでぜひコロナウイルスの流行を乗り切っていきたいと思います。
本当ですね。こうちょっと前向きにこうやれることを、ね、こう見つけていくっていう楽しみを、ね、見つけていくのも良さそうですね。
はい、
ありがとうございます。今健康長寿推進課の中谷さんとして今お話を、ね、健康ですとかトレーニングについて伺ってたんですけれども、今度は北区役所のことも伺いたいんですけれども、ちょっと何か、はい、北区役所から のお知らせがあるそうなんですが、どんなことでしょう？
新型コロナウイルス感染症の関係で、はい、北区役所から2点お伝えしたいことがあります。
はい、2点ですね。はい、お願いします。
1点目は区役所の会長時間の変更についてと、はい、2点目は北区民ふれあい祭り2020の中止についてなんですが、
そうなんですね。はい、
1点目の会長時間の変更について、
はい、お願いします。
5月11日月曜日から当面の間、開帳時間を短縮しております。通常より始まりと終わりの時間をそれぞれ1時間ずつ短縮し、祝日を除く月曜日から金曜日の午前9時半から午後4時までとしております。なお、あと正午から午後1時までは窓口を閉めておりますのでご注意ください。
はい、この目的としてはどういうことがあるんでしょうか？
そうですね、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐためには人の動きを抑制し人と人との接触機会を減らすことが大変重要です。サービスを継続していくためにも行政施設での集団感染を防ぐことが重要であるため今回開帳時間の変更を行うこととなりました。
なるほど。この、開帳時間を変えるという変更しているというのはいつまでかというのは決まってるんですか？
はい、現在のところ当面の間としておりまして決まっておりません。感染拡大状況を見て判断することになりますので決まり次第お知らせいたします。
またお願いいたします。
はい、お願いします。
では2つ目の北区民ふれあい祭り2020が中止ということですね。こちらお知らせいただけますか？
はい、5月24日日曜日に開催を予定していた北区民ふれあい祭り2020ですが、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため安全面を第一に考えて中止することとしました。
なんかね、毎年のラジオミックス京都も参加させてもらってて、本当にもう賑わっていてたくさんの方が参加されているのにちょっと残念ですよね。でもまあ仕方ないですね。
そうですね、本当に残念です。全ての学区18学区に出展いただき例年多くの区民の皆様に楽しんでいただけているイベントなので来年度は開催できることを祈り準備していきたいと思っております。
本当ですね。ちょっとね今年は、みんなで今この対策のためにぐっと我慢して来年を、楽しみにちょっと来年に向けて準備していくっていうのをね、そういう風にしていきたいですよね。
はい、
いやどうもありがとうございました。お知らせと、トレーニングも今日は、たくさん教えていただいたので皆さんにも、やっていただけるといいかなと思います。
ありがとうございます。
今日はお話聞かせていただいてどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
今日ゲストでお話しいただきましたのは北区役所健康長寿推進課の中谷かなさんでした。生き生き北区情報コーナー、この時間は北区役所の協力でお送りいたしました。